一冊の出版が未来を開く。こんにちは、琴野出版の愛琴野です。
琴野さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、琴野さん、今回は構成作りについて伺いたいと思うんですが、なんか構成というふうに聞くと、はい、なんか順番をうまく並べないといけないとか、ちゃんと型にはめないといけない、そんなイメージを持つ方も多いと思うんですが、琴野さんの構成の考えってなんかちょっと違いますよね。今日はどんな順番でどんな思いで本の形を作っていくのか、そのあたりを教えていただけますか？
はい、まず私が一番にですね、お伝えしているのは、もう教科書のような情報でですね、動画も YouTube とかもいろいろあるし、正直誰でもですね、情報を取ってくることはできるから、かけてしまうんですね。だけど、本当に読者さんのですね、心に残るのは、その著者の方自身の経験とか、その時に感じた気持ちなんですね。だから、私はいつもうまくまとめようとしなくていいですよっていうことだったり、正解を書こうとしなくていいのでっていうことをお伝えして、で、あなたがどう感じたのかを素直に書いてくださいねっていうふうに伝えてます。
確かに構成を考える前にもっとこう大切にしていることがあるんですね。
そうですね。構成に入る前の準備っていうのがあります。
例えば。
なので、いきなり章立て、目次をですね、決めていくっていうことはせずに、最初には決めるのはですね、やっぱりこの本一冊を通して、まあ、何を伝えたいですか？一番伝えたいことは何ですか？っていうのをお聞きして決めていきます。
一番大事ですね。
そうですね。一冊を通して言いたいことを考えとかないと、ちょっと内容がブレちゃうんですね。
確かに。
はい。なんで、それからですね、その本を誰に届けたいのか、ターゲットだったりも、身近にですね、本当はこの人に書きたいんだよねっていう人がいればもうすごくいいんですけど、明確にわかるので、で、その人に話しかけるみたいな感じで書いていくのがいいかなっていうところですね。でもその方が今どんな気持ちでいるのかとか、どんな悩みを抱えているのかっていうところを決めていくんですけれども、その時に新パソナの法則っていうのがあるんですけど、これを使いながらかなり具体的に落とし込んでいきます。
パソナの法則ってちょっと私初めて聞いたんですけど、どういう。
新パソナの法則、
はい。
聞かないですよね。わからないですよね。私もブログ書いてたりとか、その書籍を最初書くときに教えてもらったことなんですけど、はい。なんかこれですね、売り込まずに自然に選ばれるための文章、プレゼン、まあ、構成のフレームワークって言われてるんですけど、はい。で、まあ、なんだろう、P と A とって、P がプロムーの問題とかですね、A が共感、クインディとかあって、解決策、提案、限定、絞り込み、行動っていう6つになるんですけど、それを一緒に考えていきます。
なんかいろんな場面で役立ちそうですね。
そうですね。それ書いてると、書いてって迷ったりとか、悩んだりとか、なんか方向性が、あれ、私結局何書いてるんだっけってなった時に、そこを読み返すと、あ、そうそう、こっちだった、こっちだったって戻ってこれるので、一番最初に、ここをやっていきます。
すごい、かなり本当に具体的に考えられそうですね。
そうですね。で、そこから、まあ、伝えたいこととか届けたい相手がはっきりしてからですね、それから章立てに入ります。
順番としては、こう、構成から章立てではなくて、思いとターゲット、そして伝えたいこと章立てっていう順序でやられていくんですね。
はい、そうですね。そこに軸がないと、なんか、ブレブレな方になっちゃうので。はい。そのようにしてます。
はい。
はい。
そうですね。確かにそこを、こう、軸をしっかりと決めるっていうところもポイントですね。
そうですね。はい。でも、ですね。だから、もう軸を決めて、はい。やっていきますね。で、それから、よく聞かれるのが、自分の経験ってどこまで書いていいんですかっていう質問なんですけど、これはですね、もう経験はどんどん盛り込んでくださいって私伝えていて、はい。経験とか感情とか、その時どう思ったかっていうのがすごく大事になってきて、でもそれを、押し付けの言葉にはしないでくださいって伝えてるんですね。こうしなきゃダメとか、こうあるべきとか、こうすれば必ずうまくいくっていう言葉はですね、どうしても人を縛ってしまうので、読みながら、気持ちが良くないじゃないですか。読んでてなんか強制されるみたいなところがあるの
ちょっと
で、
違和感を。
はい。違和感がありますよね。そうなると、まあ、読み進められなくなっちゃうから、もうこっぱたんって閉じちゃうんです。なので、決めつけない。読者の方の感じ方をこちらが決めつけない本でありたいなと思っているので、言葉遣いとか、そのあたりはちょっと注意して書くように、してます。
確かにこう読み手に委ねるというところすごく大切なのかなと思って、読者の方の人生もありますからね。それはやっぱりこう読者の方の感じ方っていうのがありますよね。
そうですね。あとですね、もう一つ大切にしていることがあるんですけど、まあ、構成を考えるときに、私はこうした方が伝わりやすいですよとか、この言葉の方がいいんじゃないですかとかですね、ご提案はします。だけど、で、あとはこの章立てとかも、この順番の方がいいですよとか、ちょっと変更しませんかっていうところも言っていくんですけど、でもやっぱり著者の方がですね、私はこうしたいとか、こういう本を作りたいんだっていうふうに、やっぱ思いを強く持っておられる方もいらっしゃって、そういう時にはもう一度お伝えをして、私はこうしたいですっていうことを伝えられた時には、私はもうその著者の方に、の思いに合わせます。合わせて、もう私の本じゃないのでですね、著者の方の本なので、やっぱりそこを、ご利用しというか、無理に押しても、まあもちろん、押さないといけない時もあるのかもしれないんですけど、あなたらしさというところで、大事にしているので、そこはちょっともう、合わせて、そこに、その中でより良くしていくっていう方法に切り替えます。
まさにもう伴走サポートっていう言葉がぴったりですね。
そうですね。はい。もう、著者の方の思いに寄り添って一緒に作るということを大切にしています。はい。で、私が目指している本作りは、まず気持ちに寄り添えて、で、わかるなという共感があって、で、そこにちょっとしたヒントがあって、くすっと笑えたり、ほんの少し勇気が湧いたり、まあ、気づいたら昨日より世界が少しだけ明るく見えていたり、まあ、そんな風にですね、読む人の心に余裕が生まれる本がいいなという風に思っています。ただ、まあ、著者の方でやっぱりこうじゃないって、ちゃんと別の 目的があって、こんなふんわりとしたところじゃないよっておっしゃる方には、そっちを優先してですね、作っていきます。なんで、著者の方の希望される本に、より近づけてやっていこうとは思っています。はい。
ありがとうございます。今日は読者の心を動かす構成づくりについて、その考え方の軸をたっぷり教えていただきました。情報や知識を整理するだけの構成ではなくて、著者の経験やその時の気持ちを大切にしながら、読者の心にそっと届く流れを作っていくっていう形になっていましたね。そして何よりこう主役はいつも著者の方にあること、その思いを尊重しながら一冊を一緒に作っていく。琴乃さんの構成作りはそんな温かさと誠実さが詰まっているなと感じました。 今日のお話を聞いて、構成って並べ方の技術だけじゃなくて、人の思いに寄り添うことなんだなぁと感じられた方も多いのではないでしょうか。琴乃さん、今日も素敵なお話をありがとうございました。
主役はいつも著者の方です。読んでくれる方の人生の中にそっと灯る、小さな明かりのような一冊。それは私が作る本ではなくて、著者の方自身のあなたらしさがきちんと伝わる本。そんな本を思いに寄り添いながらですね、形にしていけたら嬉しいです。本日もタッキーさんありがとうございました。
ありがとうございました。